1年ぶりに、皆さんと共に神様を礼拝できることを心から感謝しています。今日はこのモーセのところからお話をしたいと思います。多くの人が誤解をしているんじゃないかと思っていますが、聖書はこの神様の救いということについて述べているんですね。で、それがテーマでして、それ以外の小さなことをいろいろ多くの人たちが言うんですが、聖書を創世記からヨハネの黙示録まで読むときに、いつも心の中で、また頭の中でテーマとして理解していなければならないことは、神様の救いっていうことです。神様は人間を何とか救い出そうと願い、ご計画を立て、それを実行しておられるんですね。その神様のご計画とその実行がどういうふうに進んでいるかということを記しているのが聖書ということができます。で、救いっていうのは何からの救い、これも日本人はよく誤解するんですけれども、救いっていうのは何か私たちが病気を持っている、ですから私たちが悩んでいる、そういうことからの救いではないんですね。救いっていうのは私たちがこの私たちの罪からの救いなんです。神様は清いお方で私たちの罪を罰せられるんです。しかし神様は私たちをその罰から、神様の裁きから救おうと願っておられ、そしてその救いの計画を立て、その救いの計画を実行しておられる、そのことが聖書に書かれている。ところが多くの日本人はですね、キリスト教はいいもんだ、キリスト教の教えに従ってればいい人間になる、社会も良くなる、また戦争も起こらないってこういうふうに言うんですけども、歴史を見れば分かりますように、人間はずっと戦争をし続けている、そういう現実なんだ。で、そういう考え、キリスト教の教えに従えばこの良くなるっていうような考えはある面で正しいんですけども、そうしますとキリスト教じゃなくたってどんな宗教でもそういうことを言ってるんですね。何が問題かっていうと、私たちがその聖書の教えに従えない、せっかくいろんないい教えが書いてあっても私たちはそれを実行できない、そのように生きられない。なぜなら私たちは罪人であるから。ですからこの罪という問題を解決しないと、罪から出てくる結果である神様のいろいろな教え、良い教えを実行できないっていう問題が本当に解決できないわけであります。また日本人が多く誤解するのは、聖書が教えている罪っていうのを、嘘をついたとか、人を騙したとか、人のものを盗んだとか、人を殺したとか、そういう道徳的な罪だと誤解をしているというところであります。皆さんの友達はどうか知りませんが、私がクリスチャンとして私の友達にこの説明し、僕もそうだけども、あなたも罪人だと、この罪から救われることが必要だということを言うと、マギノ、俺は罪人じゃねえよ、そういうふうに言う私の中学高校の友達はたくさんいるわけですね。どうしてかって言いますと、罪という、聖書に書いてある罪というのを道徳的なことを犯している、教えを犯している罪だと多くの人は理解してしまうから、この分からなくなる。ですから日本ではなかなか聖書の教えを信じて、聖書の神様を信じてクリスチャンになる人が少ないんではないかと思っています。罪というのは 神様に従わない自分中心の考え、自分中心の生き方、自分中心の行動のことであります。また罪というのは神様と正しい関係にない、本当の神様を、創造者なる全知全能の神様を、唯一の神様を信じていない、認めていない、その神様と正しい関係にない状態で私たちが人間として生きていることが罪であります。その罪の結果、人間は神でないものを神として拝んだりするわけですね。人間がいろんなものを作り出して、神々を作り出して拝んだりするわけですね。日本人の一番この特徴は、この何でも神様になるんですね。ちょっと自分より優れたものだったら何でも神様になる。でこういう考えは、なんていうんですか、非常に宗教学的に言えば原始的な考えなんですけれども、何でも神様になる、ね、で豊作を願ってこの豊作の神様、ね、また何安産を願って水天宮に行って拝むわけですね。またですね、受験でうまくいくように菅原道真っていう頭のいい人を神様にして拝んだりする。でこういうような、この神でないものを神にして拝んだりする、こういうのは罪ですね。そしてこの罪の結果から出てくるものなんです。罪は神様を本当に認めてないから、神様と正しい関係にないから、こういう神でないものを神様とする。また他の人を殺したり、また盗んだり、性的な罪を犯したり、嘘をついたり、妬んだり、他の人のものを欲しがったりして現れるさまざまな形の犯罪を犯していくわけですね。だからこれらは、日本人が一般に言う罪というのは罪から出てきた結果なんですね。で日本人が言うそういう罪は結果であって、その大元は何かというと、神様を認めないで自己中心的に生きていることが罪なんです。これを小説家はですね、原罪っていうんですね。原罪で、これが聖書の教える罪で、神様はこのように神様から離れて自分中心に生きて、罪の暗闇の中にいる人間を何とか救おうとしておられるんですね。で神様はその救いの計画を立ててですね、そしてこの私たちをこの罪から、原罪から救おうと願っておられるんですが、その度に神様は一人の人を選んだんですね。一人の人を選んで、その神様のご計画をしようとされた。そのために選ばれた人はアブラハムって人なんですね。でこの人は初めは今のイラクなどに住んでいたんですが、そのところから、そのところで誠の神様を信じていましたから、神様がアブラハムよって呼ばれた時に、神様のお声に、御声に聞き従って、アブラハムは神様が行けと言ったところに出かけていった。新約聖書の話だと、アブラハムはその時にですね、神様が行けって言ったんだけど、どこに行くかは分からなかった。とにかく神様が行けって言うんだから行くっていうことで、神様に全幅の信頼を置いて出かけて行ったわけであります。そしてその神様の従った示した地に行った時に、神様はアブラハムに約束を与えた、救いの約束を与えた、罪からの救いの約束を与えた。それがですね、私はアブラハム、あなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとする。そしてこの地球上のすべての人々はあなたによって神様の祝福を受ける。 神様の祝福を受けるということはどういうことかっていうと、神様のによって罪から救われる。この地上のすべての人々はアブラハムによって救いに預かることができるという約束を与えたわけですね。神様のアブラハムへの約束は全世界の全歴史上に現れる人間はアブラハムによって祝福、救いを受けるというのであります。で、ところがですね、このアブラハムのによる祝福っていうのはアブラハムが生きてる間に完全に成就しなかった。つまりアブラハムによる祝福はアブラハムが死んでからも続いているんですね。で、どのように続いているのかっていうことがこの厚い本である聖書に書いてあることなんです。つまりアブラハムへの祝福、神様の救いっていうのはどういうふうに私たち全世界の全歴史に現れる人間にもたらさろうとしているかということが聖書に記されている。新約聖書を読むと、それはイエス・キリスト、アブラハムの子孫のイエス・キリストを通してもたらされるということが、ガラテヤ人への手紙というところを読むと書いてあるんですが、このアブラハムはそのイエス・キリストという方がどういう方なのかは分からなかったけども、自分の子孫にを通して神様は私たち人間の現在、罪をからの救いを成し遂げてくださるということを信じた。アブラハムの祝福はアブラハムで終わらずに、今言いましたように続いて、死んでも続いた。誰に受け渡されたかというと、息子イサクに受け継がれました。そして息子イサクから次にヤコブに受け継がれました。そしてヤコブには12人の息子がいたんですが、アブラハムの祝福はヤコブの息子ヨセフに受け継がれたんですね。で、ヨセフはエジプトの首相になったんですね。で、ヤコブの息子たちはヨセフの兄弟たちの家族も共にヨセフを頼ってエジプトに移住しました。こういうふうにしてエジプトにヘブル人たちが定着し、この増加していったわけです。で、ヨセフが死んでから何百年も経った時にですね、神様はこのヘブル人のレビ族の子孫であるモーセを選んだんですね。アブラハムの祝福をモーセに受け継がせるために神様はモーセを選んだ。そしてその神様の救いの計画の選びはどういうふうに起こったんでしょうか。エジプトの王様はヨセフの死んだ後何百年も経ってからヘブル人たちがどんどん増えていったので不安に思うようになったわけですね。自分たちの国がヘブル人によって乗っ取られてしまうんじゃないかと不安に思った。そこでヘブル人を圧迫して、ヘブル人たちを奴隷にして過酷な労働をさせて、このヘブル人の人口増加を阻もうとしたわけですね。ところがですね、このエジプトの王様の政策はうまくいかないで、ヘブル人はますます増えていきました。で、そこでこの王様はさらに命令を出した。ヘブル人の男の子が生まれた時にですね、みんなこの殺さなきゃいけない、赤ん坊が生まれて男だって分かったら、ヘブル人の男の子だったら間引きをしなければいけないという命令を出したわけですね。で、そのようなエジプト政府の命令にもかかわらず、ヘブル人の助産婦さんたちはヘブル人の男の子を間引いて殺すことをしなかった。彼女たちは誠の神様を恐れ固く信じていましたから、神様の命令ではあるように、あなたは殺してはならないという神様の命令を守り、エジプトの法律に従いませんでした。一人のヘブル人の家庭に男の子が生まれたんですね。この アはとっても可愛かったので、お母さんはナイル川に捨てろという命令を受けているんですけれども、それに聞き従わずにその赤ちゃんを家に隠していました。しかしいくつまでも隠しきっているわけにはいかないので、3ヶ月経った時にお母さんは断腸の思いでカゴにアスファルトを塗ってですね、水が入らないようにして、そのカゴの中にこの赤ちゃんを入れて、人目につかないようにそのカゴに蓋をつけて、そして男の赤ちゃんをナイル川に流したわけであります。この赤ちゃんのお姉さんはですね、このその様子を見ていよう、自分の弟がどういうふうになるかということを見ようとの、そのところをちょっと離れたところでこの見守っていました。するとどういうことが起こったんでしょうか。カゴが流れていっていく先にですね、このエジプトの王様の娘さんである王妃が水浴びにやってきたんですね。そしてその方は流れてくるカゴに目は行き、お付きの者に、あれは何だ、あれを取って持ってきなさいと命じたわけですね。で持ってきてみて、そのカゴの中を見るとそこには男の赤ちゃんが入っていたわけ、うん、そしてお付きの者はですね、王妃様、これはヘブル人の赤ちゃんですってこう言いました。この王女はですね、王様の命令を知っていました。この赤ちゃんが知っていたんですけれども、この赤ちゃんがおぎゃおぎゃおぎゃって元気に泣いているので、あまりにも可愛い子供だったので、この王女はかわいそうに思って、その赤ちゃんを殺すことではなくて、それじゃあ自分の子供として養子にすることにしました。するとですね、近くにまで近寄ってきたこの子のお姉さんである女の子がですね、王女様、この赤ちゃんを育てるために馬が必要じゃないでしょうか、私が馬を探してきましょうかとこう申し出たわけですね。するとですね、王女はすぐ行ってきてくれということで、赤ちゃんは本当のお母さんのもとで育てられることになったんですね。それもですね、この王様の家の王女様のお金でこの赤ちゃんは育てられるようになったんですね。神様のご計画はしばしば私たちが困難の中を通らなければならないというようなご計画であります。私たちがクリスチャンがですね、神様の計画に忠実に従っていくと、しばしば困難や苦難に直面するんですね。皆さん、今もですね、多くの北朝鮮にいるクリスチャンたちは息を殺してですね、密かに暮らしているんですね。分かると殺されますから。皆さんですね、中国のある州のこのクリスチャンたちは自分の信仰を守るために息を潜めてクリスチャンとして生きているんですね。中国には今1億人のクリスチャンがいるって、ある人たちはこの政府公認の教会で礼拝できますけれども、ある人たちは今度新しく出た条例によってこの家の教会は集まれなくなってきた。しかし彼らはそのような困難の中でも信仰を守ってる。ベトナムでも同じようにですね、イエス・キリストを信じるがゆえに殺されなければならない人たちがいるんですね。そしてですね、私たちの国、日本でもそうなんですね。明治維新の後、1890年まで日本では多くのクリスチャンが迫害された。東北学院を建てるのにこの貢献した吉田亀太郎という牧師はですね、この東北の各地を歩いて次々に礼拝した。この今震災で有名になりました相馬市でですね、 明治の時代にこの吉田牧師がこの洗礼を授ける時にはこの朝3時ごろに海に行って人が見てない時に洗礼を授けなければならない。なぜならそのようなことが公に分かってしまうと激しく同じ日本人によって迫害されるんですね。神様の計画はしばしばこのように困難の中を私たちは困難の中を通らなければならないものですね。でしばしばそういうのことなんですが、この神様はその神様のご計画は私たちの計画とは違うんですね。私たちはなんで神様こんなひどいことあるじゃない、なんでこんな苦しみに味わわなきゃなんないんだ。今イランという国ではリバイバルが起こってですね、この1回に2000人とか3000人の人が海で洗礼を授けるというようなことが続いてるんですけども、それも離れた静かな海岸に行って洗礼をしなきゃいけない。なぜならば信仰が分かるとイランのクリスチャンたちは殺される可能性があるからですね。なんでこんなことを神様するのかというと、神様の思いは人間の思いと異なり、人間の道は神様との道と違うからなんですね。またイザヤが言っていますように、天が地よりも高いように神様の道は人間の道、私たちの道より高く、神様の思いは私たちよりも高いからな。私たちには分からない。でも神様の願いは私たちを現在から罪から救おうとしておられるんですね。で、赤ちゃんの母親は涙ながらに息子を捨て川に流したんです。ところがですね、神様の道はその赤ちゃんを母親のもとに戻して養わせるだけではなくて、王室のお金で養育費が出され安全も確保されたんですね。神様の道は私たち人間の道とは全然違うわけですね。それだけじゃないんですね。神様の道はこの子が王宮で育ち、その当時の最高の教育を受けることができるようにさせた。で、このようにして神様はアブラハムへの祝福の約束をこの子に受け継がせるために最高の準備をされた。で、皆さんも同じなんですね。よく考えてみてください。私たち一人一人それぞれ違ったいろんな人生の苦労、それぞれ違ったいろいろな困難、問題を、災難を、このまた病気で、なんでこんな病気になるんだろう、私クリスチャンなのに神様どうしてこんな病気にするんだろうと思って、ある人は神様なんかいないんじゃないかっていうか人がいるかもしれません。しかし先ほども申しましたように、それは人間の思いですね。人間の道だと思う。しかし神様の思いはそれよりもはるかに高く、神様の道はそれよりとは全く違っているわけです。それはこのあなたが神に愛され神様の愛を受け、神様を信じて、神様の異なりアブラハムの祝福を受け継ぐものとなるための道なんですね。あなたの人生はそのためにあるんですね。よくですね、こんな年取ってこんなに私は体が弱くて何にも役立たない、そんなことはないんです。神様は私たち全てがこの罪から救われて神の異なることを願って私たちの人生を導いておられる。私は今今年でもうすぐ76になりますが、75になってもですね、後期高齢者って政府は言って健康保険が変わるんですけれどもそういうふうになったとしても、神様は牧野直之お前が必要だということで生かしておられる。この世の中に神様が必要でない人間なんていないんですよ。必要でないって誰が言うかというと人間が言うんですよ。マキのお前うるさいだけで役立たないからいらないなんて、そういうのは人間が言うんですよね。神様は絶対言われない。 体がどんなに不自由でも弱くても、頭がどんなに悪くても、頭がどんなに優れていても、神様は私たち一人一人が必要で、神様の道を備えておられる。神様の道というのはアブラハムへの祝福を受け継ぐもの、すなわち罪からの救いを受けて神の子となるということを神様は願っておられる。それをどのように受けるかは一人一人違うわけですね。この男の子はモーセと名付けられました。名前にはの意味はですね、水の中から引き出されたものってです、ね、そういう名前ですから、あの出るっていう字に水って書いて、日本語だったら、名前だったら泉なんて名前かもしれませんね。モーセを日本語訳にすれば、でこの救い出されたもの、アブラハムの祝福を受け継ぐもの、救いを受けたものという意味があるわけですね。神様は神様のご計画を遂行されるのに、この男性とともにですね、女性を用いられる、うん、この聖書の時代にはですね、ヘブル人の時代にはですね、このもう男尊女卑ね、今でもそうじゃないかと思いますが、イスラエルのユダヤ教の人たちは、あの私は女に生まれなかったことを神に感謝しますって、うん、あのユダヤ人の指導者をお祈りするっていうのが文章で有名でよく言われるんですけども、もう徹底的な男尊女卑ですよね。日本以上だと思います。でも聖書はそういう時代にヘブル人 の中にあって、この女の人が大切で、神様は女の人を用いられる、男の人と同時に女の人を用いるということを教えているんですね。この出エジプト記の時に、神様は神様を信じ従って神様に信じを信じ神様に従っている助産婦を用いられた、うん、彼女は人を殺してはならないっていう神様の命令をエジプトの命令に優先してモーセを生かしたんだ。ヘブル人の男の子たちを生かしたんですね。また神様はモーセの姉、ここには名前が出てこないですけども、ミリアムというこの女性を用いて、この女性のこの基地を用いて王女様に、この誰か馬が必要ですか、タイミングよく言ったわけですね。用いられた。また神様は神様を信じてないエジプトの王の娘である王女も用いたんですね。このモーセを救い出すために神様は女性を用いられたんですね。で神様はこのように約束のご計画をこの遂行するために女性を用いている。日本の教会もですね、この点で本当に反省しなきゃならないですね。何かっていうと、男性の牧師が出てきていろいろえばったりね。で、あの皆さん言ってください。いろんな教会の、私の属しているあのグループの教会の人、牧師の名前は分かるんだけど、牧師の奥さんの名前知らないのね。牧師の奥さんなんて名前だか、その教会と親しく交わってたら分かりますよ。でもそうじゃなかったらですね、あの牧師の、有名なあの人の牧師のね、奥さんの名前なんかだと分からないんですね。もう男性中心ですよね。なんでも男性だから、私はよく言うんです、ちゃんと教会の名簿を選んだ時に、あの教会のなんか案内みたいなのよって、まあ、奥さんの名前も入れろよって言ったらですね、そんなとかなんとか言うね、人が多いんです。聖書はこのイエス・キリストのマタイによる福音書の系図でもそうですけども、女性の名前を入れてるんですよね。男性一辺倒じゃないんです。私たちはアブラハムのこの約束成就のために、本当に神様が男の人を、そして女の人も同じように大きく用いている。この教会も多くの女性が集っている。まあ大体日本の教会は女性が多いんですよね。ところが、あのリーダーってなると男ばっかりやったりする教会があったりね。やはり神様が用いるのは男とか女と関係なく、神様が用いて、この約束、アブラハムへの約束を成就される。 さてモーセはですね、王宮で最高の教育武術などを当時の最高のこの環境で育って、この大人になったってここに書いてありますけども、大人になったっていうのは40歳になったってことですね。皆さんの中で40歳以下の人はまだ未成年、ね、40歳以上の人はこの、聖書の基準によると大人ですからね、安心してください。で40歳になった時のことですね。彼はその時、自分が何者であるか、神様の自分に対する道は何であるかを自覚させられた。神様の霊がモーセに働いて、聖霊が働き、モーセはそれを自覚したんですね。それはエジプトでこの迫害されている自分の同胞のヘブル人たちを救い出すことですよね。皆さんね、40歳になった時に初めてこのモーセはですね、このエジプトの地で自分の同胞のヘブル人が迫害されてるってことを知ったわけじゃないんですよ。当然知ってますよね。王様がいろんなことやって、いろいろヘブル人にの奴隷をこき使ってるなんて、当然王宮にいても分かった。ところがこの40歳の時に神様の霊がこのモーセの眼を開いたんですね。今まで関心がなかったんですけども、それに関心を持つようにモーセが、あのうちに神様が働いた。そしてヘブル人を助け出すという思いが起こされたんですね。で神様は私たちにも同様に働かれるんです。以前はですね、ある人はイエス・キリストのこと全然関心がなかったと。ところがある時ですね、この関心があるように神様が働いてくださる。私は昨日東村山市でですね、ノンクリスチャンでない人たちのためにC.S. ルイスの本を使って学び会を知ってたんですけど、そこに来ている斉藤さんがですね、保険の代理店をやってる人ですが、マリオ先生ね、私はね、あそこのところに読んだ時に神様はいるってことが初めて分かりました、ね、まあ斉藤さん、続けて聖書を読んでください、ね、神様は私たちに今までキリスト教のことをよく知ってた、子供の時から教会に行ってからもう何でも分かってる、分かった、答えはイエス・キリストね、答えは十字架とかね、すぐもう答えられるっていうように知識はある。知識があってもね、神様の霊が働いて私たちの霊的な眼が開かれなければならないんですね。モーセの霊的眼はですね、この40歳の時に開かれ、そしてこの迫害されているヘブル人にこの対して助けようという願いがあったわけです。そこでですね、モーセはすぐに王宮から出て行って、この人たちを助けようということで出て行ったわけであります。ところがですね、初日に何があったかというと、彼は行動を起こして、そこでエジプト人が自分の同僚のヘブル人を迫害している、それを見た時に耐えられなくなった。何はと思ってエジプト人を撃ち殺しちゃったんですね。そして翌日はですね、ヘブル人って同士が喧嘩していたのを仲裁しようとしたらですね、彼らに言われたんですね、お前は昨日あのエジプト人を殺したように私たちも殺そうとしてるのかってこう言ったわけですね。モーセは自分がこの昨日やったことがもうすでに多くの人に広まっているということを知って、またこのエジプトの王ファローを恐れてミディアンの砂漠の地に逃げ出して、そこの井戸の傍らに座った。失望のどん底に陥れられたんですね。なぜ神様は神様のためにと思って行動したのにモーセを助けてくださらなかったんでしょうか。モーセは、なんで神様、私は本当に良いことだと思って全力を尽くしてやったのに、なんで助けてくださらないんですかと失望のどん底になって井戸の傍らに座ったんです。なぜでしょうか。第一の理由は モーセは自分の力で自分の判断に従って行動したからですね。12節を見てください。彼は神様の御心に従うのではなくて、自分で正しいと思うことを自分の力で起こったから、恐れがあった、恐れが、あたりを見回したって書いてある。なんで見回さない、他の人に見つかるのを恐れたんですよね。死人を埋めて見つからないように隠したって言うんですよね。ですから彼が次の日、彼の行動がみんなに噂になっていることを聞いて恐れて、このエジプトからミディアンの砂漠に逃げていったんですね。恐れがある、自分の力でやって自分で何か思うようにやってると、神様の思いに従うのではなくて、神様の計画に従うのではなくて、自分の力で自分の思いに従って自分のっていうふうに自己中心に生きるときに、私たちには恐れと不安があるんですね。第2番目に、自分の熱意によってやったからですね。モーセは自分の熱意でやるぞと思ってですね、そして行った。神様の御心、神様のご計画に従うのなくて、彼はですね、同僚が迫害されている、もう耐えられない、やるぞとその熱意、まあ私とちょっと似通った性格だと思いますけども、そういう感情的な人間で、自分の熱意でやったから、これは神様の計画から外れてしまったわけですね。ある人はですね、献身するぞ、伝道者になるぞというのは素晴らしいことなんですね。しかしそれが自分の感情によるものであったり、自分がやっぱりビリー・グラハムってのはかっこいいよって私昔思ったんですね。聖書を持ってバイブルセンスってバイブルセンスってこれを書いて、私高校でみんなこう同じ格好してて、聖書を持ってですね、聖書は言います、聖書は言いますってこれ真似したもんですよね私がもっと子供の頃にはオズワルド・スミスって人が来たんですねオズワルド・スミスってのはですね、この本を開けば分かりますけど、その顔はいつもこういうね。ですから私は中学高校の時にクリスチャンになったばかりに、みんなクリスチャンと話して、クリスチャンは授業中にこういうふうにしようってね、こうやって授業を聞く時いつもこうやって聞いてたんですねオズワルド・スミスっていう人の本を見たらですね、その写真出てますから、こういう写真かっこいいじゃないですか。ですからかっこいいのに真似てですね、俺もああいうふうになりたいなって、この自分が目指したいとか自分がなんとかなりたいっていうだけで、この献身したり牧師になったんじゃダメなんですね。またですね、まあ牧師先生とか牧野先生とか呼ばれたいってね、狙ってるな、かっこいいなっていうような、そういう動機で私たちはこの献身したり伝道者になったりするんじゃないんですね。やっぱりなんつったって社長がいいから、俺は社長になるぞっていうだけで社長になるんじゃない。私たちが大切なのはこの神様のご計画に従う、神様の御心に従う。神様は私たち一人一人に違ったご計画をお持ちなんですよ。先ほど言いましたように、皆さん一人一人が必要なんですよ。神様のこのアブラハムへの祝福の救いの計画を遂行するために皆さん一人一人が必要なんですよ。いらない人間なんていないんですよ。どんなに年取って私がですね、歯がかけて入れ歯になってババババってうまく話せなくなっても、まだ神様は私を生かしておられるってことは必要としてる。なんで必要なのか、神様のご計画を成し遂げるためなんですね。それをですね、ただ自分のこの願い、自分の熱によってやってるのではダメなんですね。神様のお心に従うということ。第3番目に、モーセが失敗した理由は、神様の御心を知るために、この彼はこれから40年ミディアンの地でこの訓練を受けることになったんですね。モーセがこのように自分の願いで自分の力で自分の考えで神様の御心を知ることなく、 神様のご計画に従うのでなく推し進めた時に、彼は失望のどん底に陥れられ、井戸の傍らに座らされ、そして彼はこのミディアンの地で40年の間訓練を受けるところになった。私たちはすぐに自分の願い通りにならなくても、このモーセの失敗を通して教えられますように、神様のご計画に従うこと、信仰によって生きることを学んでいかなければならない。自分の思いに従うんじゃない、信仰によって神様の道に従っていくわけですね。モーセのように井戸端に座って失望しているのではなくて、私たちは神様があなたを用いようとしている、なんであなたをクリスチャンにしたのか、その目的を知って神様に喜ばれるように、私たち一人一人の人生を生きていく。私たちは機会を見つけてですね、この素晴らしい、このアブラハムへの約束、現在からの救いということを、その救われた喜びを人々に証ししていこうじゃないでしょうか。また私たちは私たちの周りにいる多くの人々に、まだイエス・キリストを知らない人たち、この現在からの救いを知らない人たちのために祈っていくじゃないか。また神様は私たちにそれぞれ違った能力を与えているんですね。違った能力を与える、それは威張るためじゃないですよね。俺数学一番とかね、俺国語一番とか言って、中学生の時にすぐ威張るっていうやつがいますよね。私の学校にはそういうこの順番で並びますからね。先生が1番の人が一番後ろ、ね、2番の人が隣で、7人が一番後ろの列、8番は2列目のあって、こう後ろからザーッてやってね、マーキーがいつも前だななんてね、いつも言われてたんですけども、このそういうようなこと言われてもですね、私は逆で「俺は41番だからな」とか何か言ってね、41番とは言わずに前の方に座ってましたけれども、それはともかくですね、私たち一人一人違った能力が与えられてるんですね。その神様から与えられた違った能力を神様のために使う。自分が偉いからっつってですね、その自分の名前が開けるんじゃなくて、人々につけ触るんじゃなくて、神様のために神様が与えてくださった私たち一人一人に違う能力を用いていく。私たちはそのためにも、このアブラハムの祝福の神様の計画を、この聖書の御言葉を通して聖書の御言葉を通して、私たちは神様の思い願いを知り、そしてその道に従っていきましょう。聖霊が私たちの霊の眼を開いて、人間的にものを見るんじゃないですよ。人間的にも見るんじゃなくて、神様が何を見ておられるかを見る。そしてその神様の御心に従って生きていこうじゃないでしょう。モーセのように井戸端で失望しているんじゃなくて、立ち上がって神様の道を歩み、天が地よりも高いように、神様の道は私たちの思いより高い。人が何と言おうとも、神様は私を選んで、私に能力を与え、私に命を与え、この地上で神様の素晴らしさが現れるために用いようとしていることを感謝して生きていきましょう。お祈りをいたします。天の父なる神様、あなたはアブラハムを選び、イサクを選び、ヤコブを選び、ヨセフを選び、そしてモーセを選んで、あなたの救いのご計画を進められました。そしてこの21世紀には、私たちを選び、私たちを救いに導き、クリスチャンにし、あなたの子供とし、あなたの働きのために、あなたのご計画に従って生きるために選んでくださったことを感謝いたします。ある者は若く、 あるものは中年、あるものは老年に生きていますが、あなたはそれぞれに命を与え、それぞれに能力を与え、モーセのように用いようとしておられることを感謝いたします。どうか私たちが自分の力や自分の熱情に頼るのではなく、自分の思いや自分の計画に頼るのではなく、あなたの身思いを自分の思いとし、あなたのご計画を私たちの人生の計画とし、あなたが選び生かせてくださっているこの人生をあなたに喜ばれるように生き続けることができるように導いてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。
アーメン。ありがとう。